します。コリントの信徒への手紙1第12章1節から3節を朗読します。さて兄弟たち、霊の賜物については次のことをぜひ知っておいてほしい。知っての通り、あなた方はまだ異邦人だったとき、誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれました。そこであなた方に言っておきます。神の霊によって語る人は誰もイエスは呪われよとは言わず、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできません。お祈りをいたします。天の父なる神様、5月に入って最初のこの祈祷会にあなたが招いてくださり、共に集うことができましたことを感謝をいたします。どうぞこの集会において5月の聖句となっている御言葉を深く味わい、そして共に祈りを合わせ、教会の営みのために、また兄弟姉妹のために、取りなしに祈っていくことができますように、あなたが多くの者たちの中から私たちを選んでくださり、招いてくださって、この場へと導いてくださったことを覚えます。どうぞそのあなたの御心に応えて、私たちが祈りを合わせることを通して、教会に仕えていくことができますように導いてください。5月、来たる主の日には定期教会総会を行おうとしています。昨年度1年間のこの教会の歩みを御前に振り返り、あなたの恵みを数え、また私たちの欠けていたところを確認をして、新しい年度、これからの歩みへの糧としようとしています。どうぞこの教会総会をあなたが導いてくださり、現住媒産会員が共に集って、あなたの御前での御心にかなった会議を行うことができますように、そしてあなたの恵みを心から感謝するとともに、それにお応えをして、あなたに仕えていく思いを、また自らの欠けや罪を悔い改めて、新しくされて歩んでいくその思いを新しくしていくことができますように、導いてください。また5月にはペンテコステを迎えます。聖霊が下り、教会が誕生したことを覚える時です。この群れもまた、聖霊の働き導きによって誕生し、また今日まで歩んできて、そして今も聖霊に守られ導かれて歩んでおります。私たち一人一人も聖霊によって信仰を与えられ、あなたの救いに預かって歩んでいます。どうぞこの聖霊のお働きをこの5月深く覚えていくことができますように、そのために今日のこの祈祷会からあなたが用いてくださいますようにお願いをいたします。そしてこのペンテコステには、信仰告白をしようとしている兄弟と、洗礼を受けようとしている姉妹方が与えられていることを心から感謝をいたします。どうぞ今あなたの救いに預かろうとしている、またこの群れに加えられようとしている方々一人一人をあなたが守り導いてくださって、ペンテコステに向けての最後の備えを支え守ってくださいますように、その健康を支えていってくださいますように、聖霊なる神様がその場に豊かに働いて、洗礼を受ける者にをあなたの救いに預からせ、また信仰告白をしてこの群れに加えられようとしている者にをあなたがこの群れの一員として新しく生かしていってくださいますように、これらの方々を迎える教会に連なる者一人一人があなたの御心を感謝を持って覚え、この方々をお迎えをして、主にある新たな交わりを築いていくことができますように導いていってください。またこの5月には、3月に初めて行われた地域食堂の第2回が行われようとしています。この地域の人々に少しでも仕えていこうとする、またその地域の人々に向けての愛の技を行おうとしているこの営みをあなたが祝し導いてくださって、多くの者たちがこのために奉仕をし、また献金を捧げてくれています。どうぞ 恵みの時としてください。また私たちがこのことを通してあなたに仕え、またこの地域の人々に仕えていくことができますように、ほんの少しの技ですけれども、それをあなたが用いていってくださいますように、またこれからも育てていってくださいますように、切にお願いをいたします。また6月に入ると、久しぶりにお昼休みの教会コンサートを再開しようとしています。コロナ禍によって中断をされていたこの営みを、どうぞあなたがまた新たに導いていってくださり、多くの人々がこの礼拝堂に共に集って音楽に耳を傾け、そのことを通して主の日に行われている礼拝へも思いを向けていく、そういう時となることができますように、このために準備をしている一人一人、特に演奏をしてくださる姉妹の上にあなたの豊かな祝福がありますようにお願いをいたします。今教会に連なる兄弟姉妹の中で病に苦しんでいる者や、年を重ねて弱りや衰えを感じている方々を、どうぞあなたが癒し、慰め、励ましてください。またそのような妨げによって思いながらも願いながらも礼拝に集うことができないでいるお一人お一人に、あなたからの平安と慰めが豊かにありますように、そしてその置かれているところであなたの御言葉に親しみ、御言葉によって養われていくことができますように。聖書通読の運動も行われています。どうぞ多くの者たちがあなたの御言葉に触れつつ、親しみつつ歩んでいくことができるように導いていってください。また今私たちが覚えるこの世界が大きな苦しみの中にあり、また対立の中にあります。どうぞ戦いをやめ、平和を築いていくことができるように、あなたがこの世界全体に憐れみと導きと与えてください。無益な戦いによって人々が傷つき倒れ、また憎しみが募り、報復が報復を生んでいく、そのような悪循環を断ち切っていくことができるように、平和を築いていくことこそ本当に大切な、また勇気のある必要なことであることを覚えさせてください。特に国々の政治の責任を担っている者たちが、その誠の勇気と知恵とを与えられていきますように、そのために私たちが祈っていくことができますように、またさまざまな災害などによる苦しみもあちこちで起こっています。その苦しみの中にある地やその地の人々、そしてそこにある種の教会をあなたが守り、支え、力づけていってください。教会を通してあなたの恵み、主イエスキリストによる救いが苦しみや悲しみの中にある人々に述べ伝えられ、その救いに預かっていくものが、慰めをそれによって与えられていくものが起こされていきますように、導きを別にお願いをいたします。そのことを覚えて私たちがいつも祈り続けていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この5月24日にペンテコステ聖霊降臨日を迎えます。それは弟子たちに聖霊が下った日です。聖霊を受けた彼らは力を与えられて、イエス・キリストによって成し遂げられた神の偉大な技、これは使徒言行録の2章11節の言葉ですが、この神の偉大な技を語り始めました。つまりキリストによる救いの知らせ、福音の伝道が始まったのです。で、それを聞いた人々が洗礼を受け、このようにキリストの名による洗礼を受けた者たちの群れである教会が誕生しました。ペンテコステは教会、聖霊によって教会が誕生した日です。で、そのペンテコステを迎えるこの5月、私たちは聖霊の働きをしっかりと見つめていきたいと思います。私たちは父と子と聖霊の三者でありつつ、お一人であられる三位一体の神を信じています。そして私たちが受けた洗礼は、 父と子と聖霊の名によるものです。このように聖霊は父なる神と一人子なる神キリストと並ぶ神であって、私たちの信仰生活に深く関わっているわけですが、しかしこの聖霊のことがよくわからない、イメージしにくいと感じている人も多いようです。そこで聖霊の働きを語っている代表的な箇所をこの5月の聖句としました。ここを読むことによって聖霊をさらに身近な存在として捉えるとともに、聖霊を求めていくその信仰を深められていきたいと思います。で、信仰を持って生きている私たちは皆聖霊の働きを受けています。で、そのことをはっきり語っているのがこの5月の聖句としたこの12章3節の、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできませんという御言葉です。私たちがイエスは主であると言っているならば、つまり主イエスキリストを信じているならば、すでに聖霊の働きを受けているのです。聖霊は私たちに キリストを信じる信仰を与え、イエスは主であるという信仰の告白を与えてくださるのです。で、その信仰を告白した者に洗礼が授けられるのですから、私たちが洗礼を受けて教会に連なっている、それは聖霊の働きによることです。だから聖霊は全ての信仰者にとって本来最も身近な存在なのです。聖霊はこうイメージをしたり、あるいは感じたりする前に、まずこのことを信じることが大切なのです。で、しかしこの5月の聖句っていうのはこの3節の後半です。前半に語られていることにも目を向けたいと思います。そこであなた方に言っておきます、神の霊によって語る人は誰もイエスは呪われよとは言わずとあって、これに続いてまた聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできませんと言われているんです。つまりこの3節にはイエスは主であるという信仰の告白の言葉と、イエスは呪われよという信仰に敵対する言葉が共に語られています。そしてこの前半には神の霊によって語る人はイエスは呪われよとは言わないと語られています。ということは神の霊によって語っていない人はイエスは呪われよと言っているのです。神の霊を受けていない多くの人たちがイエスは呪われよと言っている中で、神の霊はそれとは違う言葉を私たちに与えるのです。それがイエスは主であるという信仰の言葉です。で、その言葉は聖霊によらなければ誰も語ることはできないと後半に語られているんです。このようにこの3節において見つめられているのは、多くの人たちがイエスは呪われよと言っているこの世において、聖霊を受けた私たちだけはイエスは主であるという信仰の告白を与えられている。で、それは霊の賜物、一節にある霊の賜物であり、神の霊、聖霊が働いてくださらなければ誰もこの信仰の言葉を語ることはできないということなんです。で、多くの人たちがイエスは呪われよと言っている、それはどういうことなのでしょうか。で、二節にこうあります。知っての通り、あなた方はまだ異邦人だったとき、誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれました。で、そのときにはあなた方もイエスは呪われよと言っていたのです。イエスは呪われよという言葉は、 物の言えない偶像のもとにおいて語られているのです。偶像のもとにいる人たちはイエスは呪われよと言っているのです。それはどうしてでしょうか。偶像とは人間が目に見える形に作った神ですが、その本質は目に見える具体的な像を作るかどうかではありません。で、この偶像礼拝を戒めている十戒の第2回第2の戒めは、これは出エジプト記の20章4節ですが、あなたは自分のために彫像を作ってはならないです。で、以前の口語訳聖書にはあった自分のためにという言葉が新共同訳ではなくなっていましたが、聖書教会共同訳でそれが復活したことを喜んでいます。ここの原文には自分のためにという言葉があるのです。そしてそれは偶像の本質を言い表す大事な言葉です。つまり偶像っていうのは自分のための神なのです。自分の願いを叶えてくれ、自分に都合の良い神、自分が必要な時だけ拝むことができ、必要のない時には引っ込んでてもらうことができる、そういう神です。それが偶像です。で、それは目に見える像を作ることと必ずしも関係はありません。像は拝んでいなくても、神を自分のための神として捉えているならば、つまり神ってのは自分の願いを叶えてくれるもので、神を拝むことの意味はそこにあると考えているならば、それは偶像を作っているのと同じなのです。そしてこの自分のための神である偶像のもう一つの特徴、それが物の言えないっていうことです。偶像は物を言うことができません。で、それは偶像は物に過ぎないから言葉を発することができないというだけのことではありません。物を言うっていうのは私たちに対して苦言を呈したり、罪を指摘したり、悔い改めを求めることです。要するに私たちにとって耳の痛いことや意に沿わないことを言うということです。自分のための神はそういうことは決して言いません。自分のための神は自分に都合の良いことだけを語るのです。つまり自分のためということと物の言えないっていうのは、これ根本においては一つであって、でそれが偶像の特徴です。で、しかし主イエスキリストは自分のための神ではありません。私たちの願いを叶えてくれるだけの都合の良い神ではなくて、ご自身の意思によって私たちの思いや願いとは違う御業をなさる神です。私たちが必要な時に、必要だと思う時にだけお出まし願えるような方ではなくて、常に共におられる、私たちの思いや行いを見ておられる方。また主イエスキリストは物の言えない方ではありません。まあ、私たちに優しい言葉をかけるだけではなくて、例えば一番弟子のペトロに対しても時として、サタン引き下がれ、これはマタイ福音書の16章23節そうおっしゃる方でもあるのです。主イエスは時として私たちの罪を指摘し、厳しく叱責をし、悔い改めを求めるのです。でもちろんそのことの土台には、主イエスが私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださったっていうことがあります。主イエスは私たちを罪人として断罪して滅ぼそうとしているのではなくて、そのことを通して私たちを神のもとへと立ち返らせ、神との正しい関係を回復させ、救いに預からせようとしておられるの。この誠の救い主であられる主イエスは、私たちにとって自分の都合の良い時だけ 取り出して拝み、必要のない時には引っ込んでいてもらうことができるような自分のための神ではない。主イエスは生きておられる神として常に私たちにものを言う方なのです。で、したがって自分のためのものの言えない偶像を拝むことと主イエスを信じて生きることとは、これは両立しません。主イエスを信じて生きる者は偶像のもとで生きることはできないし、偶像を拝んでいる者にとっては自分の思い通りにならず自分の意に沿わないことを語る主イエスは敵なのです。だから物の言えない偶像のもとにいる人々はイエスは呪われようというのです。自分の願いを叶えようとせず意に沿わないことを言う、そんなイエスなどクソくらえということです。まあ汚い表現ってすみませんが、まあでも呪われよって聞く、そういうことですよね。この世の多くの人々がそういうふうに思って生きているのです。で、二節には誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれましたとあります。この世には私たちを自分のための神、物の言えない偶像のもとへと連れて行こうとする誘惑が満ちています。自分の願いを叶えてくれる、自分のための神、自分の意に沿わないことは決して言わない、そういう神の方が魅力的に感じるのです。だからこの世の多くの人々は偶像の神のもとでイエスは呪われよと言っている。で、かつて私たちもそうでした。生まれつきの私たちは皆誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれ、イエスは呪われようと言っていたのです。で、しかしかつてそのように言っていた私たちが今イエスは主であるというものとなっている。私たちは人生の大きな転換を体験している。自分の願いを叶えてくれる、自分のための神、自分の意に沿わないことは決して言わない、都合の良い神のもとを離れて自分の願いを叶えてくれるわけではない、ご自分の意思によって行動し、そして私たちの罪を指摘し悔い改めを求める方でもある、その主イエス・キリストを自分の主として受け入れ従っていくものとなる、そういう大きな転換です。で、私たちが自分の決心や決断によってそのような転換をしたのではありません。それは聖霊の働きです。聖霊によってイエスは呪われよと言っていた私たちがイエスは主であるというものへと変えられたのです。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできませんという3節後半、この後半だけを読むと神を信じることとは無縁に生きていた、つまり主イエスを信じてもいないけれども敵対してもいない、そういう無色透明だった私たちが聖霊によってイエスは主であることを知らされて信じるようになった、そんなふうに思ってしまいがちですが、しかしこの前半3節の前半をも共に読むならばイエスは主であるという信仰の言葉は何にも信じていない無色透明だったところに与えられたのではなくて、自分のための物の言えない偶像のもとでイエスは呪われよという思いで生きていた私たちが聖霊によって人生の大転換を与えられて、この信仰の告白を与えられたのだということがわかるんです。で、そういう人生の大転換が起こっていることを語っているのが、あなた方はまだ異邦人だった時という2節の言葉です。あなた方は以前は異邦人だった、しかし今は異邦人ではなくなったと言っているのです。異邦人ではなくなって何になったのか、 神の民になったんです。異邦人というのは神の民でない人々のことです。異邦人から神の民へという大きな転換があなた方つまり信仰者たちには起こっている。かつて異邦人だった私たちは物の言えない偶像のもとでイエスは呪われよと言っていました。しかし今は神の民となりイエスは主であるという信仰に生きている。その大転換をもたらしたのが聖霊です。聖霊の働きによって私たち信仰者は新しい人生を歩み始めているのです。ですから聖霊というのは私たちにイエス・キリストこそ神の独り子であり救い主であるということを単にこう分からせ信じさせてくださる方なのではありません。この分からせ信じさせるっていうのはそれは私たちの側の認識に関わることです。まあ平たく言えば私たちが主イエスとその御言葉御業をどういうふうに捉えそこに神のどういう救いが実現していると考えるかという話です。聖霊は主イエスによる救いについての私たちの捉え方とか考え方を導くのではありません。いやそれも導いてくださるけれども聖霊は私たちをもっと根本的に新しくしてくださるんです。異邦人だった私たちを神の民としてくださるんです。聖霊の働きを受けることによって私たちのこの捉え方とか考え方が変わるだけではなく私たちの本質がつまり自分は何者であるかそのことが変わるのです。それまでの私たちは自分のためのものの言えない神、偶像を求めて自分の意に沿わぬ神などはいらない、呪われよと思っていました。それはつまり自分を主として生きていたということです。しかし今私たちはイエスは主であるという信仰に生きている。自分が主なのではなくてイエス・キリストこそが主であり自分はその主イエスに従うものとして生きているのです。自分の本質つまり自分は何者であるかそれが異邦人から神の民へと変わったんです。聖霊はそのように私たちを根本的に新しくし生まれ変わらせてくださるんです。でこの私たちの生まれ変わりの印が洗礼です。洗礼を受けることは私たちがイエス・キリストを信じるそういう信仰の意思表示をするというだけのことではありません。洗礼において私たちは主イエス・キリストの十字架の死に預かり罪に支配されていた古い自分が死んで罪を許されそして主イエス・キリストの復活に預かって新しい命に生き始めるのです。つまり主イエスの十字架の死と復活に預かって私たちも死んで復活するのです。主イエスと一体となることによって主イエスが十字架と復活によって実現してくださった救いに預かり罪を許されて新しく生まれ変わり神の民として生き始めるのです。異邦人だった私たちが神の民となってイエスは呪われよと言っていた私たちがイエスは主であるというものとなったとそういう人生の大転換が洗礼において具体的に実現しているのです。でそれは私たちがそのように決意をしたとか意思表示をするということで実現することではありません。それを実現してくださるのは聖霊なる神です。洗礼の中心はですから私たちの意思表示ではなくて私たちを異邦人から神の民にしてくださるという聖霊の御業なのです。ペンテコステの日に弟子たちに聖霊が下り 伝道が始まった。そのことによって人々はイエスは主であると信じて洗礼を受けました。聖霊が働くことによってそこには洗礼という具体的な目に見える実りが与えられていくのです。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできませんという御言葉は、聖霊によらなければ誰も洗礼を受けることはできないということを語っているのです。そしてそれは聖霊の働きによって教会が築かれるということです。ペンテコステは教会が生まれた日です。しかもその教会っていうのは地上を歩む目に見える群れとして生まれたのです。でそのことが今も私たち一人一人においても起こっています。自分のための神、物の言えない偶像のもとでイエスは呪われよという思いで生きていた異邦人であった私たちが、イエスは主であると告白して洗礼を受け、主イエスキリストと結び合わされ、キリストの十字架による罪の許しと復活による新しい命に預かって、キリストの体である目に見える教会の一員とされているのです。聖霊はそのように私たち一人一人に働いて、私たちを目に見える教会に加わらせてくださいます。つまり聖霊は神がキリストの十字架と復活によって全ての人のために実現してくださったその救いが私たち一人一人に与えられ、私たちがその救いに預かって具体的にこの世を歩んでいく、そのことにおいて働いてくださっているわけです。でその聖霊が働く場は教会なのです。聖霊は私たちを教会へと導き、洗礼によって教会に連なるものとしてくださいます。そして教会においてイエスは主であるという信仰を告白しつつ生きるものとしてくださるのです。私たちは教会においてこそ聖霊が目に見える仕方で私たちに働いてくださっている、そのことを体験していくのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、5月の昼の聖書研究祈祷会に招いてくださり、5月の聖句を共に味わうことができ感謝をいたします。5月にペンテコステを迎えようとしています。聖霊が弟子たちの群れに下り、主イエスキリストを述べ伝える伝道が始まり、そして人々が洗礼を受けて教会の群れに加えられていった。そのようにしてこの世にキリストの体である教会が築かれていった、そのことを記念する時です。私たちのこの群れも聖霊の働きによって一人一人が信仰を与えられ、洗礼を受けてキリストの体に加えられて築かれています。その聖霊の働きが今も、そして私たち一人一人に具体的に目に見える仕方で働いてくださっていることを心から感謝をいたします。どうぞこの聖霊の働きをしっかりと見つめ、その恵みに預かっていくことができますように、私たちが物の言えない自分のための神である偶像のもとから離れて、生ける誠の神であるあなたを主とし、主イエスキリストに従っていくものとなる、その大きな人生の転換を与えられて、新しくされて歩んでいく、そのことが聖霊の働きによって私たち一人一人に実現していきますように、またさらに多くの人々にそのことが実現していきますように、そのようにして聖霊が働いてくださる場である教会が築かれていき、また成長していき広がっていきますように、そのようにしてあなたの救いの御業がこの世に、この世界に広げられ、前進をし、そして世の終わりの完成に向かって希望を持って歩んでいくことができますように導いてください。私たち一人一人の歩みは誠に拙いものであり、また力も乏しいものであり、 この世の現実の中で何もできないようなものです。しかしそのようなものである私たちをあなたが選んでくださり、招いてくださり、用いてください。その私たちを通してキリストの体である教会を築かせ、そしてあなたの救いの御業を前進させていこうとしてくださっています。その聖霊のお力とお働きとを信じて、それを願い求めて、そしてそれをしっかりと受けていくことができますように、そのようにして私たちが神の民の群れとして整えられ、成長し、そしてこの世にあなたの救いの御業を、恵みの御力を明かしし述べ伝えていくことができますように、支え導いていってください。教会に連なる兄弟姉妹一人一人の信仰の歩み、聖霊の守りと支えのうちに歩んでいく、その歩みを守り支え力づけていってくださいますようにお願いをいたします。また今信仰を求めつつ集っている求道中の方々、また洗礼や信仰告白に備えている方々に、あなたの豊かな導きを与えていってくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。